はい、後半始まりました。で、後半はR さんが参加して、まあフルメンバーでと、久しぶりにフルメンバーでやります。じゃあ続き、AI さんの話は途中だったんで、で、そのハチミスパイとこのカエルくん東京スクールのまあ共通点を見ていくと、うんぬんとかなんかそこら辺で聞けたんで、じゃあ、
はい、
どうぞ。
まあ要するにカエルくんの方が片桐で、ハチミツパイ純平という主人公だけど、
うん、
その二人ともなんかあんましこう人生がパッとしてないっていう、
うん、
共通点があると、
うん、
で特にカエルくんの方は重要だと思ってて、カエルくんの方ではあれです、要するにこう別に殺されてもいいみたいな、
うん、
その焦げ付いた債権かなんかの回収みたいなことをやってるわけですよね、
うん、
人が。でそれでそのなんか今ここで殺されたところで、こう自分自身も特に困りもしないみたいなことを言っているわけじゃないですか。
うん、
で、だからなんで自分が東京を救わなきゃなんないんだと、なんで俺だと、いうわけですよね。で、その時に、カエルくんが言うのは、あなたのような人にしか東京は救えないと。そしてあなたのような人のために東京を救おうとしているというわけじゃないですか。ここがやっぱり肝で、だからこれがその蜂蜜パイの方だと根がないっていう言葉になって現れてきてるかなと思うわけですよ。
根がない、
根がない、つまり蜂蜜パイの純平は確か芦屋のあたりが出身、神戸の方ですよね。震災を、震災の情報があっても、ここ実家に電話かけたりしない、安否をと。で、その時に、この人にとって震災ってどういう意味を持つかっていうと、持ったかっていうと、簡単に言うと、なんか、根というものがないと、
うん、
これまでにない深い孤独を感じた、根というものがないのだと彼は思った、どこにも結びついていない、うん、これですよ。
なるほど、うん、
でだからこの二人共通してるのは、なんか今いるこう自分自身が守るべきものとか、そういったものをあまり持ってないと感じてると、
うん、
にもかかわらず、なぜ、こう、自分は、まあ、カエルくんの方だと、東京を救うのか、っていう、なんか、問題って言ったらおかしいけれど、
うん、
そういうものがあるわけですよね。
うんうん、
だここが、まあ、ちょっと、大事かなっていうね。
なるほど。うん。イワンさんどう？
そうですね。ハチミツパイでも、最後、二人の女を守らなければいけないっていうようなことで、終わる。し、まあ、ちょっと他の短編に伸びると、
うん、
やはり、他の短編の、まあ、人物たちもやっぱり、基本的にも空虚、自分は空虚だとか、空っぽだとか感じている。うん。っていう状態は全部通底しているんで、まあ、それはもう大いにそうだと思います。
で、その時に、まあ、蜂蜜パイで言えば、何かこう、じゃあ最後こう、守んなければならないって言った時に、どう守るのかっていう時に、この人がやるのが、その、熊の話ですよね。
うん。
で、基本的に、この人はあんまり救いのない話ばっかり書いてると、小説家としてね。
うん、
で、その、子供に語って聞かせる話も救いがないわけじゃないですか。
うん。うん。
だ だけど、最後、決意するところで、これまでとは違う小説を書こうと。物語をするときに、なんか、まあ、こう、負の物語がここでありますよね。サラっていうのが夢に見る。
ああ、なるほど。
自信男の物語が、うん。それに対抗する物語として、その、なんですか、夜が明けてあたりが明るくなり、うんぬん、というそんな小説を書こう。と、いう。で、カエル君東京を救うも、これ夢の中での戦いって簡単に言えばそういうことかなと思うわけですよ。
うん、
つまり、ミミズ君が仕掛けてくるのは、なんていう、負の物語ですよね、
うん、
おそらくは。
うん
うん、で、それに対して、なんか、カエル君は、どう対抗するかって言ったら、要するに応援なわけですよね、必要としてるのは。
うん、
それは、なんか具体的にこう、直接的な暴力とか、そういう、なんか拳とかそういうことではなくて、その、片桐さんの、ような人の紡ぐ、希望のある物語が必要だって言ってるんじゃないかと。
うんうん、
で、それはなんか、こう、安の暮らしてる、俺みたいにのほほんと暮らしてる人間じゃなくて、その、こう、もう簡単に言えば、ねえ、厳しい人生を、厳しい人生っていうのかどうかよくわかんないですけど、こういうある部分、希望のない人間が描く希望を出なければならないという、
うん、
そんな話なのかな。
なるほどね。うんうんうん。じゃあ、R さんどうですかね、気にして。
その、なんか、ミミズ君とさ、あと、ハチミツパイの方とは、なんか箱があるじゃん。箱の奥には彼らがいる。まあこれ、超越的に邪悪なものとか、理不尽に暴力的なもの、何かこちらのものを、こちらの尊厳を損なうような何かだね。ただ俺さ、この、特にハチミツパイの方が好きだし、ある種重要なところも、ただ、最後のところ少し気に食わないところもあるんだけど、ハチミツパイの方はね。でも、途中、面白いところもあってね。で、これはさ、なんか、ある種のメタフィクションというか、小説を書くこと自体について書いた、物語を書くということ自体については、短編小説だと思うわけ。
うん、
で、本人短編小説作家で、で、短編小説をいかにして書くかっていう話から入るじゃない、
うんうん、
で、長編小説を書こうとすると、この人は挫折するんだと、いつも、
うん。
で、ここは結構重要で、一体どうやって長編小説を書くのか。つまり物語をどうやって構築するかって問いがここにはあって、
うんうん、
で、物語を書くためには何か責任を引き受けなきゃいけないんだと。
うん、
ある種の決断、うん。でもこの男は、なぜそれができないかっていうと、どっかであるんだけど、彼は常に受動の立場に立たされていた。
うん、
まあ、その、友人高槻にしろ、彼女の、なんだっけ、最後か。ノルウェーの森と同じ構図じゃないですか。
うん、
で、彼自身の決定事項は一体どこにあるのかと。で、ここら辺は、カエル君の方もほとんど共通かなと思うんだけど、その、受動の立場に立たされ、てか、まあ、村上春樹の主人公に結構多いですね。
うんうん、
それまでが要するにこれデタッチメントな感じですよね。高槻から、あるいはさやこから来るものに対して受動的でありつつ、それを能動的に返しは別に特にしないっていう、あまり。
うんうん、
で、ところが、ある時、まあ地震後ですけど、その、 まあ、ミミズくんなり、まあ、箱の奥の何者かに損なわれそうになった時に、それを押し返すものとして、やっぱこっからデタッチメントかコミットメントへ行くっていう感じで、
うん、
ある種の決定事項を自分で引き受けるわけですよね。
うんうん、
その時に、初めてこう、物語をそこには救いがなくてはならないと言って、流れをもう一度最初から辿ってみて、おのずから導き出される、その物語を、これまでとは違う小説を書こうか、明らかに長編小説として、筋があって、結末があって、救いがあってっていう、多分、そういう物語を紡ごうっていう、ところを踏み出していくんでしょうね。
うん、
うん。という、まさにその物語のあり方とか、ことについて書いたっていうね。でそこに、デタッチメントからコミットメントへ、ある種の決定事項や責任を引き受ける生き方へ。で、そのことによって、その、なんかこう、損な、こちらを損なうような何者かを、その地震とか、まあ、そういうものを跳ね返す、だというような、なんかそういう話に、まあ大枠では、
うん、
いいと思いますね。
うん。まあ、そこら辺は、わかりますというか、間違ってないんじゃないかと思いますけど、そのさっきした不満のところっていうのはどこら辺ですか？
特にその最後で、なんだろうな、これ短編だからかな、ちょっとなんか説得力がないんですよね。
あーはーはー
と感じたっていう、その、そこには救いがなくてはならないって言ってからの、最後の一文までの、これでいいのかもしれないけど、なんか単純だなっていう気もしたっていう、ね。
その、このトン吉とマサ吉の話が、この結末、変わった結末が説得力ないってことですか？
いや、それだけじゃなくて、その、ここの、その外部もそうですね。その周辺も。
うん。その、周辺っていうのはその、
うん、そうだ。だから決定、この決定事項を、まあ、結婚することを決めたわけですね。
うんうんうん。
で、ここで一つ人生に対する責任みたいなものを初めて追い始めるっていう感じですよね、能動的になって。
うん
うん、で、まあ、その決断はいいんだけども、まあ、いいのかな。まあ、これ個人的なものかもしれないですね。ちょっと急いでるっていうか、
うん。
うん、話のオチとして。
うん。
なんかすっきり言っちゃったって感じ。
なるほど。
どこにもなんか引っかかりがないっていうか。
うん。
うますぎっていうか。
うん。でもそれで、多分うまくない選択方向行くと、その、希望のない結末なんじゃないですか。
うん。いや、まあ、そのギリギリのとこっていうのをもうちょっと出してほしかった。
なるほど。うん、で、ちょっと、まあ、その、R さんの方から、じゃあ、デタッチメントとカラーコミットメントっていう、まあ、つまり、90年代春樹っていうか、それまでの春樹のあり方が大きく変わったっていう話に引き付けて、まあ、読んだっていう話は、まあ、それの文脈がよくわかるんですけど、これはカエル君にも言えるかなっていうのは、ちょっと、どうかなと思ったんですけど、うん、AI さんどう？その、そこら辺の話は。
あ、デタッチメントとは言えないっていうことですか？
いや、それもパラデンに考えられる？
いやー。
まあ、別に改めるか聞いてる。うん。
わかんない。
うん。
パラデルかどうかわかんないな、
あるいはもうちょっと言えば、こう、さっき AI さんが言ったさ、この、片桐さんはね、なんていうか、この、まあ、孤独な人生っていうかさ、あまり希望がないような感じでいたけどさ、これやっぱり希望を見出したということでいいの？
そうは言えないような感じはしますけどね。
うん。
これ、生徒から質問あったんだけど、カエル君は死んだのって、みんなそこを聞くんだけどさ。
死んだんじゃない？答えればいいんじゃない。
え、R さんは何で答えたんですか？
ね、それは、答える、あれがなかったんですね。暇っていうか、
うん、
そういう質問だけはあったんですけど。
うんうん、
で、僕自身は、死んだかどうかわからないけど、なんだっけ、最後、崩れたんですよね。
うん、
だから、ギリギリの戦いで、その、負けもしなかったけど、勝ちもしなかったぐらいっていうことだよっていうね、だろうっていう。
うん、
で実際、カエル君がなんかそんなこと言ってませんでした。勝ちはしなかった。
引き分けっていう。
引き分け。
うん、
でも、これはもう、片桐さんの完全な妄想だよね。
そのカエル君が登場したけど。
カエル君自体。
いや、でもあれじゃん、ヤクザからさ。
あ、そうか、カエル君。放送ですよ。だって撃たれたのもなんか撃たれてなかったじゃないですか。
ねえ、まあ、頭をかしなくてだけど多いじゃん。
この最後の、アンナ・カレーニナの機関車と誰よりもってのは何なの？
あ、機関車は前に出てきてるよね。
うん、出てきたけど。
まあだから、誰よりもカエル君のことが好きだったのに対する。答えだよね。
うん。
で、機関車がその間に挟んでるの？
これがうまいよね。これで、単純にカエル君のことが好きだったのね。誰よりもって言ったら平凡なんだよね。
うん、
この機関車っていう、ここがグッとくるよね。
うん、
まあ、機関車がやってきますって、要するに、まあ、自分が死んでしまう、あるいはそれに準じるような状態になってしまうと。
うん、
その、カエル君のね、言葉、ね、こうちょっとここで繰り返すあたりがグッとくるよね。いや、そういうとこうまいよね。蜂蜜パンもなんかこうなんだっけ、さよこが自分のアパートかなんかに訪ねてきて、なんだっけ、そのなんとかってやつと高槻かってのと付き合うことが決定的になった時に、こう音楽が流れてるんですよ。
ああ。
で、その曲の題名、自分は死ぬまで忘れないだろうと思ったっていうさ、これだけだってすごく平凡で、なんかよくあるわけですよ。別れ話とかで、こう、喫茶店でかかっていた曲がなんたらかんたらだったみたいな。これがのいいところは、その曲の題名もメロディーも思い出せなかったと。その、どれだけ努力してもみたいな。こういうとこはうまい
って言って ます。そこはよくわかるけどね。で、ちょっと、なっちゃん、その、ロスちょっと、拡散しちゃったときよくわからなくなってたけど、どうだろう。ちょっとテーマ的なところに戻ると、どこにしも、戻ろうかな。あ、ちょっとじゃあね、ちょっと別の脚また観点出してね。大きな観点だとさ、これはつまり、この短編集は、阪神淡路大震災を受けてるわけでしょ？受けて書かれたと。つまり地震っていうものはなんかテーマになってると。で、この、じゃあ一体、その、地震っていうものを何て言うのかな。どんなものとして捉えてるのかっていうのは、一つあるかなと思うんだけど、なんかイヴァンさんそこら辺どうです？
はい。
あるいはこう言ってもいいですよ。つまり、この短編集全体は、どういう短編集なんだっていうか。
でも、一つのきっかけですよね。全員に共通するのは。
自信が。
自信というのは。
うん。
まあ、ありていなことで言うと、今ある現実というか、まあ、を、超えた 世界があるんだっていうことに、多分それで、まあ、気づかされるというか、
うん、
うん、そういうもののきっかけになってる、みんな。
うん。
怪物とかも、まあ、まあ、妄想っていうか、それと捉えるならば、まあ、自身をきっかけにして、うん、作動している、その想像の世界というものが、まあ、作動している。そういうのは、言えるのかなっていう、UFO の、白の UFO の話とかも。
うん。
うん。
うん、この現実を超えた世界ですか？
うん、まあ、うん。そう、そうですね。なんというか、想像の世界というか、そういったものにコミットするきっかけになってるのかなっていう。
うん。だからそこら辺はどう考えたらいいのかなと。だからその辺は非常に、あの、さっきの AI さんのなんか、なんていうか、まあ、即時の悪い言い方からすると、妄想だっていうか。
やっぱ地震なんて起こんなかったんですよ。どっち
ってなっちゃうから、まあそういうもんじゃないだろうと。だから、まあ、例えばその似たような例を出せば、あの、ねじ巻きでクロニクルで、
うん、
こう、その井戸の底に戻る、の、底に潜って、で、壁抜けとか行って、どこか変な世界に行って、
うん、
そこでこう、和田屋のボールと対決すると、
うん。
で、ここら辺の問題は確か大塚英二がなんか、問題にしてて、つまり、この、実際奥さんとお兄さんとの問題を解決するのに、
うん、
つまり主人公はそんな想像の世界に行って、こう殴ってると。で、だけど実際に和田屋のボールをこう、殺したというか、まあ殺したんですよね。のはあの奥さんとかと。だから実際に手を暮らしてるのは奥さんの方で、ただ単に、こう、井戸に潜って、なんか、まあそれこそなんか、妄想の世界にしたんじゃないかっていう、まあそういう突っ込みが入るっていう、まあそういう話があると思うんですけど、だからまあ、でもそういうところで評価し評価しても面白くないというか、やっぱり読んでてそういうもんじゃないだろうっていう気がするんで、じゃあ、どんなもんなんだっていうのが、やっぱり、気になるところですけど。
うん。東京に、まあ、この、今地震は起こらなかったけれども、まあ、阪神・淡路大震災は、まあ、起こってて、で、それが何らかのきっかけになって、なんていうか、今の現実がみんな崩れてる感じは、ある。
うん。
で、白に UFO、UFO が突き降りるも、その時にあの、妻がなんか、ずっと、以前テレビにやってっていうふうな、うん、全く神戸と関係ないのにっていう、うん。何か、自分の今の世界観というか、そういったものがなんか、崩れる、そういうふうにはなってるのかなっていう、そういう意味ですね。
その、AI さんはどう？
え、何について
ですか？まあ、その、まあ、地震っていうのと、あとその、なんていうかな、この想像の世界っていうか。
だから、だからまあ、全部妄想であるって考えてもいいと思うんですよ。
うん、
意味は同じだと思うんですよね。で、だから途中でこう、なんか、いずれにせよ、すべての激しい戦いは想像力の中で行われましたと。それこそが僕らの戦場ですと。僕らはそこで勝ち、そこで敗れますっていうような、うん、ことを言うじゃないですか。
入
ってるわけじゃないですか。だからまあ、なんか、こう意味はどっちにしても同じかなと思うんですが。
まあ、自分の問題なんだよね、これ全部。また見るの。
だから、その、まあ、地震ね。でもやっぱりこれ。
でもさ、地震ってのはさ、本人だけに起こるもんじゃなくてさ、みんなに起こる災害でしょ？
うん。
だから、それはそうで。だからその時に、どういう立場を取るのかっていうね、自分がね。そこを言ってるわけでしょう、これは。
ん？何？
つまり、なんていうのかな。そうね。あれ、さっきなんか考えたんだけどな。なんだったかな。まあ、要するにその、自信、まあでもなんでしょうね。よくわかんねえな。ただ、こう、本文に沿っていくんであれば、ミミズ君っていうのは、憎しみ、その、なんですか、こう、地上で起こったいくつもの、なんか、響きや震えを感じ取って、それを憎しみに変換すると。で、それがこう、飽和するときに、なんか大きな地震を起こすっていうわけじゃないですか。簡単に言えば。だから、だけど、さあミミズ君が悪いわけじゃなくて、まあ、一つの装置として必要でもあると、カエル君は思ってるわけですよ。簡単に言うと。だから、その、なんていうの
必要であると思ってる、
まあ、必要であるっていうか、まあ、あっては構わないというふうに言ってるわけでね。
で、
だから、まあ、ここでの地震っていうのは結構比喩的なわけですよね。存在として。人々も、なんか、まあ、闇の部分というか、そういう憎しみとかそういう部分ですよね。そのある種の邪悪さっていうものですよね。だから、カエル君が最後の方で、非僕がいますとかいうことを言うわけじゃないですか。それが多分、まあ、ミミズなわけですよ。わかんないけど。で、だから、だけどそれを、一つ、大抵の人はだけど、さ、俺のせいじゃないと思うわけですよ。
ん？何が？自分の
せい？ミミズ君が地震を起こすのは。
なるほどね。なるほど。
じゃないですか。
うん。
そう。だからなんか邪悪なことが起きても、問題が起きても、さ、俺のせいじゃないわけですよ。けど、その責任は、誰かが引き受け、ないといけないっていうか、どっかで戦う人が必要なわけですよ。で、そうしたときに、なんていうか、こう、片桐さんなんですよ。っていう、そういう感じ。
なるほど。だからちょっと連想したのはね、まずこのカエル君東京スクールの出来事は、つまりその、阪神淡路の大震災の後に起こってるっていう、起こり得るって考えて、で、まあその朝のね、起こったってこう、やっぱりこれから考えると、あの、オウムのあのサリン事件を思い出すよね。僕は思い出したんだけど。
僕もそうですよ。だから、その非カエル君っていうその理解は AI 氏と同じなんだけど、その、まあ、最近だとその秋葉の事件になると思うけど、まあ、この時代だとそのオウムのサリン事件になって、あれがそれ、震えが、その、どんどん積み重なってねじれたりして、憎しみに転換された結果起きたもので、で、それが対岸の火事じゃなくて、やっぱり、その、ここがグッとくんのは、その、僕自身の中に非僕がいて、僕の敵は僕自身の中の僕でもある。っていうことをカエル君が言ってるってことです。
そう。
その地震はみんなが起こしてるっていう。だから、どっか、いや、すごく自分を超越した邪悪なものを書くけれど、ここでのその地震とミミズ君っていうのは、ミミズ君自体は、 向こう側のものかもしれないけれど、水くんに震えを与えてるのは我々の方でもあるっていう。
うん。うん。そう、だから、まあそこら辺ですよね、その、つまり、ある種この、その、なんていうか、だから、まあ、その一つはそのオウム事件の比喩として読めるって感じで、で、その、まあ、あのオウムの教団の人たちが悪いと、あるいはその松本修造は、アザラシが悪いとか、そういう感じで、まあ、まあそれは別に間違ってないけれども、でもその背後にあるものとか、そういうものの問題を考えるんだったら、なんていうか、この、なんか我々の責任みたいなのが出てくるっていう。だから、そこら辺はまあ、わかるかなっていう。まあ、それは一つと。で、あと、つまり、地震っていうのが、さっき AI さんは比喩って言ってたけど、若干比喩とも言えないかなと思うところは、つまり、地震が起きたことによって、呼び起こされるものがあると。特にその、ハチミツパイの方は、そうかなと。ただ、ま、他の短編もつまり、そういう形で書かれてても合うかなと。だから、カエル君が特殊なのは、地震が起きなか、起こさなかったっていうか、まあ、一応、阪神淡路大震災が起きて、でも、で、遠くにも起きるかもしれないと。っていう、だからその地震前を描いてるから、ちょっと特殊なんだろうけども、で、逆に言うと、その地震によってなんか、その闇の部分っていうか、なんていうか、なんかそれによってこう、浮かび上がってくるものがあるっていう、なんか、うん、まあ、そのあたりかなと。って感じかな、AI さん。
まあ、そうでしょうね。
うん。
そうし、だから、まあ、蜂蜜パイの方でね、そう言ってますしね。それは遥か昔に葬り去った過去からの響きだったというような。
うん。
あ、それについてちょっと思ったんだよな。蜂蜜パイとカエルくんで、またもう一つ共通してる点として、
うん、
これ、この主人公の来歴が語られるっていうね。
うん、うん。
それ結構重要ですよねって思ったんですけど、ね、
うんうん、それどういう意味で重要？
わかんないわかんないけど、
うん、
でもまあどういう人間でっていうことが、
うん、
あんまりその前までの短編ってなかったじゃないですか、初期の短編って。
うん、だからそもそも初期はね、あの中国の雪のスローボットとかだと、あそこら辺のやつだと、一人称だもんね。
そう。そうです。
これは三人称だよね、みんな。
そうです。
うん。だそういう点で、結構大きな変化があったのかもしれないけど。うん。で、それで？
まあ。
うん、
まあ、それだけなんですけどね。
はい、でき。
だから、うん、この来歴によって、まあ、一つね、まあ、この人たちは孤独なんだっていうね。
うん。
そう。これわかりますよね、なんか。
だからさ、これさ、例えばこの、カエル君の片桐さんがさ、すごい嫌な人間になる可能性あるよね。あるいはあったかもしれないよね。
ああ、ある、あったでしょうね。
ああ、つまり、なんていうの？こう自分の人生に、なんか、ひどい人生だみたいな感じでさ。で、こう、孤独であるとね。だから、こう、なんかそういう、なんか、愛してるルサンチマみたいなのによって、なんかすごい、それこそ、なんていうのかな、なんかすごい、犯罪行為っていうかさ、起こすかもしれないし。あれを起こさないとしても、そういうふうにして思うこと自体がなんていうの？なんかそういう、憎悪みたいな溜め込むことが他に悪い影響を与えるみたいなさ。だからこの人はそういう可能性がある人間だけども、 なんか踏みとどまってるというか、だから戦ってるっていうことだよね、常に。とも言えるっていうか。だからさっきその、放送の時じゃなかったっけ、イワンさんが、ハチミツパイを呼んで、なんか、なんつったっけ、あ、その、つまり、好きだったその女性を、が捕らえたと、その、人生が。で、まあ、それがちょっと、なんか、怒りを覚えたというかな。
うん。
まあ、まさに、まあ、普通はそう、っていうか、まあ、つまり、そういうなんか、悪い感じが出てくるわけだけれども。
うん、
で、まあ、順平持ってんじゃないかっていう。
うん、
まあ、あ、そんなにストレートに出てこないっていうか。
うん、
で、むしろだからそういう、仮に像の、なんかその、やっぱり、まあ、わだかまりがあることは間違いなくて、わだかまりをどう、解消するかっていうか、どこに出口を見出していくかっていう、なんか、まあ、そういうあたりなのかな。
っていうか、俺もこの最初のハチミツパイの読んで、この高槻がすげえムカついて、ムカついてって、まあ、その、ノルウェーの森の気づきよりも、なんかこいつの方がムカつくんです。で、最初の方だと特に、三田正宏かって思うぐらいに、
うん、
この、なんだろう、この単行本の方だと180ページなんですけど、
うん、
で、愚痴をこぼすんですよね。もう結婚してんのかな、これ、さやこと、高槻が。どうしてこんなにあっという間に時間が流れちまうんだ。お前なんかまだ学生生活の続きみたいなものだ。これ言われたらね、
まあ、確かにね、ムカッと
するよね。ムカッとする。で、俺は子供までできちまってる。いいじゃないかと。俺は父親になっている。で、ただ、こいつの気持ちもわかるんです。早回しの映画を見てみたいで、どうも妙な心持ちだ。でもお前にはわからないだろうな。お前なんかまだ学生生活の続きみたいなものだ。羨ましい限りだよ。この一言が余計な。で、その挙句に言うことが、さやこはもともとは俺よりお前に惹かれていたんだと。こういうことを言うのはね、三田正宏の小説だよ。その、一応同盟じゃないんだからさ、実はこの、何、文学青年の方に惹かれてたって、こういう高槻みたいなタイプじゃなくて。だけど、その高槻と実はくっつくみたいな、ちょっとその、安直な構図みたいなものがね、目に見えて、なんか安っぽいなと思ったんだけど、でも、そこにあるこの、どうしてこんなにあっという間に時間が流れちまうんだろうっていう、その高槻の、心理っていうのは少しちょっと面白くて。で、こいつは、なんていうか、その、妊娠してる時から他に女ができるっていうのがありますけど、やっぱこう、恋人が母親になるってことを受け入れられるんですね、女が。
うん、
まあ、この順平にとってもそうなんですけど、ここで人生の歯車が勝ちると乾いた音を立てて、もう元に戻らない前に進んでしまったことが確認されたのだっていう。で、これは相当痛い。ですよ、この高槻って男にとって。で、高槻、順平はアホなんだけど、高槻はバカなんです。その、なんだろうな。最後の方で、高槻は間違っていなかったって順平が言うんだけども、いい友達を見つける才覚があったが、それだけでは十分ではなかった。人生という長丁場を通じて誰か一人を愛し続けることは良い友達を見つけるのとはまた別の話なんだ。で、ここの段に至って、実はこの順平の方が高槻よりも人生というもので、もう一段上の階段を登ったっていうか、高槻の方は、ある種、人生を全うする。人生は全うするって違うかな。まあ、一人の女を愛し続けて、そこで成就していくっていう、まあ、責任の取り方を放棄してしまった人間なんだけれども、むしろさっきの話で言うと、順平の方がそれを引き受けて選んで、 選んでいったっていうか。
でも、つまり、この小説の書き方として、なんていうか、こう、順平にとって高槻必要な人間ですよね。
それはそうでしょうね。うん、
つまり、順平
がみんな、高槻と最後の方が、順平を必要としてたような気もしないでもな
く。うん、まあ、うん、と言ってもいいかもしれませんけど、一応その順平、が主人公というか、その視点から見てるならば、で、その順平が受動的な人間っていうふうに、さっきまで言ってたところで言えば、だから、その、高槻がいなかったら、順平が小夜子と最終的にこの、一緒になるっていうか、結ばれることはなかったわけですよね。
うん、それはそうです。
で、かつ、その、娘ができてなかったら、おそらく、一緒になることもなかったわけですよね。
うん。
それ娘が、できたことによって、この、関係性が変わったっていうことを考えなかったら。だから、おそらく、なんていうんですかね。そこら辺も、この、ある意味、なんていうんですかね、この、三角関係で、どっち選ぶかとかそういう話じゃなくて、やっぱり、高槻が、いる、こう、間になんか、つまり、これ無駄な時間じゃなくて、いたことが重要なんだっていう、なんかそこら辺をこう、どう引き受けるかみたいな。なんかそこら辺が胸になってるような気がするんですけど。
じゃあ、僕もでも、その、順平の方が正しい道を進んだとか、上のレベルに行ったっていう書き方に見えなくもないけれども、
うん、
その最初、陳腐だと思った高槻なんだけれども、こいつの気持ちの方が実はよくわかんのかなって気もするんですね。うん、その、佐弥子は世界で一番素晴らしい女だと言ったそばから妊娠した時期に逃げてる。まあ、太宰みたいなやつですよ。
うん、
で、覚えているから何者にも変え難い女だって。それは今でも同じだから、しかしだからこそうまくいかないことだって世の中にあるんだ。
うん、
つまりまあ、その、女が母親になっちゃったわけですね、
うん。
で、お前には一気にわかんない。で、こっちも男にとって多分真実だろうから、その、にもかかわらず、順平の方は、そういうことを超えて、最終的に引き受けたわけですけれど、
うん、
でも、それだけは正しいっていうわけでもないだろうし。
うん。うん。
まあ、物語の、この短編の物語の結末としては、順平はそういう方向へ進んで、それが、順平の中での、その、一つの結論というか、正しい導きとして出されたわけだけれども、
うん、
高槻が、じゃあダメだったのかっていうことでもない、かなと。
まあ、そこはちょっと、出かけずに出てないところもありますからね。で、イヴァンさん？
はい。
どうですか、その、イヴァンさん。イヴァンさんは、その、どっちかというと、こっちの方、話の方が、なんか、身につまされたみたいなこと言ってましたけど、今のようなところは。
話してるときに、カエル君の方がなんか興味深く思えてた。
でも、カエル君の方では話してないけど。
なんかまたこう、まあまあ、いろいろこう話していくうちに、そうですね、カエル君の方でもやっぱり、この、率直な感想っていうか、共感を持てるところが、出てきて。
はい、
あ。でも、バックが割と、バギー共感できるっていうのは、やっぱりなんかまあ、いつでも、しゃあねえしな、死んでもいいや、死んでもいいか、ぐらいに考えているところっていうのは、
うん、
まあ、かなりやっぱり共感が持てる。うん、この人の方が相当ひどいけど、やっぱり、肯定する気持ちは感じる。すごい。
うん。
まあ、そこは率直な感想として湧いてきましたねっていうところですね。
な
るほど。まあ、そこからもいろいろと、じゃあなんでそいつが東京作らなきゃいけないんだ。なんで俺がみたいなことにはなる。まあ、そういうことを考え始めてきたんですけども、まあ、そういうことです。
うん、そう。だから、 はちみつパイの方は、簡単には守るものが見えていて分かりやすいんですよね。
うん。
うん。
だから、そりゃそうだろうっていうね、女がいて、
好きな。あ、いや、さっきさ、何根がないって話で、両方とも守るものないって共通性を出したけど、俺はだから逆に、そういう意味では、蜂蜜パイは分かりやすいっていうかね、その守るものが。
うん、
だから。最後のとこだよね。
うん、そうそうそう。そう、そうだと思う。だから、まあ、当然、いや、当然、これは当然そういう風になるべきだと思うし、
うん、
小説の結論として、だから、ダメだっていうことでは全然ないと思うけれども、その、要するに射程が遠いという意味で、カエル君の方が、そうなのではないかなっていうね。
残念。
片桐さんの方が何もないわけですよ。
うん、
それでもなお、片桐さんだからこそ、救われるべきなんだっていうね。
うん、
その、
うん、
そう。
これ片桐さんが、東京じゃなくて片桐さんが救われるの。このことによって。
だから、
そうなんだろうな。
一つ、だからここではね、その、あなたのような人にしか東京救えない。で、こっちはまだ足も、ある意味で分かりやすいけれども、もう一つの、そうしたあなたのような人のために僕は東京を救おうとしていると。だから、片桐さんのような人がいるからこそ、救われて叱るべきなんだっていう、ことの、まあ、意味は何なのかっていうね。
うん。
まあ分かるけどね。
まあ分かる。
ん？どういうこと？
まあよく分かんないです。
よく分かんない。
まあ、こういう人の方がいいじゃないですか。
まあ、いかに破れるかの方が大事だって。破れ去り方だって最終的な価値を定められる。まあ、こういう美学だよね。美学の問題じゃないんだけど。
うん。
結構これ、ヘミングウェイやらさ、アンナ・カレリーナ・ベクやらさ、文豪が出てくるけど、何なのこれ。
カエル君のキャラクター造形で。
うん。
だけじゃないでしょ。
いやでもそっちの方が大きいと思うけどね、わざわざ出してくるっていう。
うん、
でもじゃあなぜ白夜でやってなぜあんな彼になるのかっていうことだよね。戦争と平和でもないし、ね、悪霊でもないし。
まあたまたまじゃない。
そう言っちゃったぞ。これ読み上げてる時にさ、ちょっと一瞬んどういやって思ったんだけど、その読み方でさ。東大熊商事、この東大大熊商事、東大熊商事じゃないはずなんだよ。東大熊商事でしかないはずなんだけど、でも東大熊商事ってさ、なんでそこに東をつけたのかね。普通だったら別に大熊商事でいいはずなんだよ。出すとしたら。なんでそこに東つけたのか、よくわかんなくて。なのでそれは意味があることなのかね。なんか、それあんのかさ、そこに元が。間違っても東大熊商事じゃないかな。多分東につけたんだろうけど。
まあ、適当じゃない？そう。
いや、適当にも理由があってさ、別に東つけなくたっていいんだから。大熊商事で言う
わ。あ、でも、ちょっとつけたくなるよね。
まあ、そこら辺その、微妙なさじ加減で。だからまあ、その文学作品に関してはまあ、関連付けようともできるのかもしれないですね。うん。
確かに、確かにというか、今はその、なんで、片桐のような人のために、こそ、東京は救われなきゃいけないかと、今その辺でちょっと考えたことは、うん、あるんですけど、
うん、
なんだろう。たぶんなんか、その反感とか憎しみとか、その人、感じてるというか、 感じないわけはないと思うんですよ。わかんないけど、
うん、
こういう状況で、だからなんかある持ってると思うんですよ。
なるほど。
うん。でも
肩に自信がね。
うん。そう困りもしないとか、まあ要するにそれはまあそういう憎しみとかはまあ肩に自信が完全にもう追いやってるっていうか見ないようにしてる。
うん。
うん。だから、このなんか、死んでもいいや、何もねえしっていう、まあ、言ってでもなっていう、この自体がなんか、まあ、まあ、直感的になんか、俺も結構そう思ってる、自分自身そう思ってるとかあるけれども、
うん、
まあ、言ってでもしゃべらんと。まあ、それ自体がなんか、まあ、間違えてるっていうか、うん、まあ、そういう部分があって、なんかまあ、うっていうかなんかまあ、向き合えよっていう、ことなのかなっていう。
うん。だから、
そういう意味で、
なるほど。
うっていうかまあ、うん、向き合えよっていうことなのかなっていう。
だから、そこら辺で象徴的じゃないかと思ったのは、だから思うのは、その、だからカエル君の造形で、
うん。
その、何ですか、その、虫が出てきますよね、最後に。
うん。
だから、で、まあ、その、ヒーカエル君とか言ってますから、まあ、その、虫源に象徴されるのがヒーカエル君的ななんか、ものなんでしょうから、だから、これはあの、裏表っていうわけですよね。
うん。
表はカエル君だけど、中にこういう虫が詰まってるってわけですよね。
うん。
で、虫がだから邪魔なものじゃなくて、表裏一体わけですよね。
うん。
だから、ヒーカエル君的なものがあるからカエル君がいるっていうか。
うん。で、
つまり、で、その、片桐はカエル君のことが誰よりも好きだと。
うん。
言ったときに、それはだから表面的なカエル君だけじゃなくて、やっぱり、中も含めてる、
では、うん、
ってわけですよね。
うん。
おそらく。だからそこら辺を含めてじゃないと、おそらく、中身を知った上でないと、知った上で果たしてね、誰よりも好きと言えるかと。で、おそらく片桐は、それが好きだっていうふうに、言えたと。うんだから、そこら辺でその向き合うことが、まあ、のかもしれないって話ですけど。
まあ、その、二つの世界を、まあ、丸ごと、まあ、受け止めようというか、そういうことですか。
うん。だから、まあ、その中身っていうのが、
うん。
まあ、つまり、ある種のこの、自分の中の負の部分だとして、うん、負の部分も、なんていうんですかね。じゃ、負を全部取り除いたらなんか、綺麗な自分が残るかって言ったらそうじゃないっていうか。
うん。
っていうこと、うん、なんか、やっぱ負も含めて自分だみたいな。
うん。うん。で、最後に、夢のない静かな眠りに落ちたって、まあ、カエル君失われて、夢のない静かな眠りをしたっていうふうになっていくのは、どういうことなのって感じか。
うん。
まあ、疲れて寝たと。
うん。まあ、まあ、そうかもしれないし、さっき言った、あれかもしれないね。その、まあ、受け入れたっていうことなのかもしれませんけど。
うん、
で、じゃあ、ちょっと、
で、
あ、いいですか。あと、ちょっと、6分くらいなんで、ちょっとまとめに入るために、もう一つだけ言うと、じゃあ、その、蜂蜜パイの方で、おそらくその、カエル君と似たような立場にあるというか、まあ、いろいろ象徴的なのが、この、サラですよね。つまり、サラが夢を見て、自信を男ですかかなんとかが、こう、出てくると。で、その、最後の、その、おそらくその、まあ、その、せっかちしてそこにこう割り込んできてるっていうか、なんか言いに来ますよね。ここが結構ポイントかなと。
でしょうね。
これはどう？エアさん。
まあ、そう、どうなんですかね。だから、ここの自信男の言うこととね、みんなのために、本を塞ぐだけで待ってるからって、そういえばわかる。そういえばわかるってどういうことだよっていうね。
うん。
でもよくわかる、それは。
うん。
R さんお願いします。
俺も、そう。だから、奥に、最初彼らがいるの、彼らってなんだっていうね。彼じゃなくて、あれでもなくて、彼らってなんだっていう。で、その箱の蓋が開かない方がいいんでしょ、これ。最後の、さ、その、一番最後のわけのわからない箱に入れさせたりはしないっていう。で、このパンドラの箱かなんかわかんないけど、開かない方がいいし、この中には入りたくないんだよね。
よくわかんないな。
だからこの話はさ、この地震の話がなきゃダメな話なのかっていう。この箱の話が、普通だったらさ、この箱の話と地震の話、さらのこの地震男の話なくても、それから地震が起きたっていうのがあるでしょ？そこの一連のところを落っことしても、普通の小説として成り立ちそうじゃん。
でもこれないとつまんないよね、
多分。ないとつまんない。でもつまんないってだけじゃなくて、なきゃダメなんでしょ？
まあそうだよね。
だからそこの関わり方がやっぱり一番重要なはずなんだけど。
だから、これは、だから、つまり、まあ僕のその言い方と、だから、まあ、なくてもいいんだけど、あったことによって、いろいろ見えてくるものがあると。で、この三角関係、つまり、順平、高月、さやこの、この、多分三角関係が、なんか、やっぱり不自然なものを抱えてるわけですよね。
っていうことですよ、ね。
で、それがもう、いつ爆発してもおかしくないっていうか、で、だからもう、高月も彼、気を使ってると思うんですよ。そういう意味では。もう、うすうす分かってて、どうしたらいいのか分かんないからちょっと逃げちゃうみたいな感じで。
あ、それを一番敏感にさら
って、そうそうそう。
実をって子供だから。
そうそうそうそう。
で、それが一つのヒステリーと物語、
う
ん、悪い物語。
あ、そういう比喩としては確かにあり得るね。アレゴリーっていうか。
だから、それで、やっぱりこの
世界。震えをね、その、敏感に感じ取ってるわけですね、さら
で、このセックスシーンの時に来るっていうのはやっぱりちょっと、ポイントかなってとこで、だから結構これ不穏かなと。必ずしもハッピーエンドじゃないかなっていうところもあって。じゃあ、その、順平、やっぱり順平と高月、最後が一緒になって、で、まあ、最後も入れて、仲良く暮らしましたっていいのか、いいわけじゃないんじゃないかと。やっぱり高月がちょっと余ってるっていうか、やっぱりそれを、だから書かれてないこととして、やっぱり高月をどう関係にまた入れていくかっていう、なんかそういうのもあるかなと。だからやっぱり不穏なものはまだ残ってて、いつでもこう、なんか。
でも、
ね、
逆に言うと、順平の物語は、この皿を寝かしつけることができるわけです。
うん、そうそうそうそう。
だからそのね、領域性っていうところが、難しいんですよ。
だからこれは、だから、まあこれからやっていくぞみたいなぐらいのさ、これから格闘していくぞぐらいの。まあだから
もう高月をこの順平の物語の中にどう根付かせるかっていう、そういうことですか。だからこのみんなのために箱の蓋を開けて待っている。まあそういえばわかるってのはその、要するに促しですよね。順平に対する。一つの。だから、その、決断しなければ箱の蓋が開くよっていう。
それにつまり、もっと言うとこれ、箱に入れられるのは、サラですよね。サラを地震男は入れるわけですよね。だからつまり、この三角関係において、サラっていうのはある意味、まあ邪魔なものっていうか、だから、箱に入れて、見えないところを打っちゃえば、ある種関係性が維持できるから。だからやっぱりこれは、その三人にとって、課題だったわけですよね。どう？
そうです。だって、高月の子なわけだから、高月の影をどうしてもまとってるわけですよね。
だからまあ、そういう、だから裏表みたいな話が、まあ地震によって引き起こされてうんぬんって、まあそこら辺の問題設定は、そのカエル君とかと同じかなと。で、あたりで。
それは面白いかもしれない。
で、ちょっともう時間来ちゃったんで、これでちょっと締めさせてもらいますと。 じゃあ、お疲れ様でした。どうも。
はい。